FMO をお聞きの皆さん、こんばんは、塩田恵美です。ここからは向こう川女子大学ラジオ、向こう上ラジオのお時間です。2019年は向こう川学院創立80周年、向こう川女子大学創立70周年の記念の年です。この番組では様々なジャンルで活躍する学生、卒業生をゲストにお迎えし、お話を伺っていきます。さて、向こう川女子大学は文部科学省に建築学部景観建築学科の設置届出を予定しているんですね。開設が実現すれば女子大初の建築学部の誕生となるんです。景観建築学科は日本で初めての学科となるということなんですね。もう建築好きの私としては、もう今日のお話本当に楽しみにしていて、これからね、この女子大で、この建築を学んで、そしてこう世の中にね、素敵な建物をたくさんこう建てて、みんながこう住みよい、そして幸せな生活が送れるようにっていうのをね、そのきっかけになる、まあ、女子学生がねこう出てくるっていうのは本当に喜ばしいことだなと思っています。さて、今夜の向こう川女子大学ラジオ、向こう上ラジオは文部科学省に設置届出予定の向こう川女子大学建築学部景観建築学科に就任予定の曽和春吉教授と、向こう川女子大学生活環境学部建築学科の柳沢和彦教授をお迎えし、お話を伺っていきます。FMO から塩田恵美がお送りしています。向こう川女子大学ラジオ、向こう上ラジオ。ここでゲストの方にご登場いただきましょう。今夜は文部科学省に設置届出予定の向こう川女子大学建築学部景観建築学科に就任予定の曽和春吉教授と、向こう川女子大学生活環境学部建築学科の柳沢和彦教授をお迎えしています。こんばんは。
こんばんは。
曽和春吉と申します。よろしくお願いいたします。
柳沢和彦と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。いや、向こう川女子大学ね、あの建築学科、その甲子園会館ありますよね。もうあの建物も大好きで、今まで甲子園会館も、それから建築スタジオもね、見学に行ったことあるんですけど、ま、本当に素晴らしい環境ですよね。
ありがとうございます。
で、建築スタジオも本当にあの中が、空間がゆとりがあって、
はい、
いや、この最高だなと思ってね、
はい、
いや、実は私も建築大好きなんですよ。
そうです
それで、いや、もうね、もう見ているだけでもう心がね和んでくるんですけれども、はい、まずはその柳沢先生にねお伺いしたいんですが、
はい、
建築学科ができた経緯っていうのを、はい、ちょっともう一度教えてもらっていいですかね、おさらいの意味で。
は
い、
分かりました。あの生活環境学部建築学科は、あの2006年に、はい、あの開設されています、
はい、
で、あの工学部ではない建築学科というところが一つ大きな特徴になります、で、日本 の, あの多くの建築学科さんは、あの工学部の中にございまして、
大体そうですよね、はい、何々大学工学部とかね、そういうのが多いですもんね、
はいはい、で、そこではあの、まあ、デザイン教育もあのやられるんですけども、でも、あの構造であったりとか設備環境であったりとかのエンジニア教育も同時に行っているようなところが、まあ、日本の建築学科の特徴になります、
はい、
で、ところが、あの欧米の建築教育はですね、それとはちょっと違っておりまして、あのデザイン教育は建築学部で行われます。で、あの構造とか、あの環境設備のエンジニア教育は工学部で行われます。
分かれてるんですね。
はい、分かれてます。ですので、実はそのデザイン教育にかかる時間というのが、日本と欧米では全然違っておりまして、はい、ですので、まあ、ちょっと日本 の, その建築教育というのは、まあ、どちらかというと、まあ、建築 の, その何と言いますか、領域で教養美という言葉がございまして、
はい、教というのは、
教というのは強度、
強さ、
強さですね、はい、で、それで用というのは、まあ、実用性の用、
はい、
なります。で、それで美は美しさになるんですけども、はい、まあ、結局その中で、まあ、教と養は、まあ、しっかりできてるんですけども、まあ、美しさの教育というところがやっぱりなかなか、欧米に比べると、時間が足らないなというところがございます、
はい、
で、それで、一方で、世界 の, その建築教育の基準みたいなものがございまして、 でそれがあのユネスコ UIA 建築教育憲章というものなんですけども、うん、はい、あのまあ、そこではあの建築 の, あの専門教育5年以上やってくださいという、まあ、そういった決まりがございます、
はい、
であとあの時間数、全授業時間数の半分以上はやっぱりあの演習でないとダメだみたいなところがございまして、でなかなかあの日本の大学でそれをクリアするようなところというのがなかなか難しくてですね、結局やっぱりあの4年間であの学部を卒業してしまうというところがございまして、はい、なかなか5年間が確保できないと。でそこであの向こう側はあの大学院と一体的に6年一貫教育を謳いまして、
はい、
でそれであのユネスコ UIA 建築教育憲章対応 の, あの建築学科で、そこであの演習時間をしっかり確保して、でそれで美しさまでしっかりあの時間をかけた教育をしていこうというところで、はい、やらせていただいております。
なるほど。いや私もねお休みの時に建築物をねこう巡ったりする、まあ、趣味なんですよね。ですごく自分の好きな建築家の方のをが設計されたなんか建物とか美術館とかも見に行くんですけど、本当に感じるのはその建物単体じゃなくてね、その周りの環境、この自然っていうところもものすごい計算されて、
そうですね、
こう、はい、違和感なくというんですかね、
はい、
こう一体化するようになんかそういうふうなあの建築物っていうのは建てられてるんやなっていうのを感じるんです、
はい、
なんかそれはやっぱさっき先生おっしゃった教養美のその美の部分、
そうですね、はい、
でデザインの部分ですよね、はい、なんかそこにこう時間をこう費やすっていうのはすごく大事なことになって、
はい、
まあ、なってきているんだろうなという気がしますね、はい、そうですか。さあそして、そんな中で向川女子大学は文部科学省に、まあ建築学部景観建築学科の、まあ、先ほども言いました設置届出予定、をしているということなんですけれども、ここのお話をではお願いしてもいいですか。
先ほど の, あの現在 の, その建築学科の教育を継承しまして、
ええ、
であの今あの塩田さんおっしゃいましたように、その実はあの建築だけではなくてその周りの庭であるとか、あるいはあの公園とか広場とか、あるいは都市とか、まあ、もうちょっとその周りの広域 の, あの住環境も含めて、で建築と一体的にあのデザインできる人材を育成していこうというところで、あの景観建築学科をあの今度新設させていただきます。でそれで建築学科と景観建築学科の2学科の体制 で, であの、まあ、先ほど言った欧米型 の, その建築学部をですね、
はい、
あのまあ、女子大初であの作らせていただきます。であとあのそれと同時にあのこれ日本で初めてなんですが、大学院 の, あの建築学研究科というところも、
はい、
あの合わせてあの設置予定でして、
うん、
でそれであの建築と景観建築ともにあの6年一貫のですねコースワークでデザイン教育をしっかりしていこうという計画をしております、
はい、
でそれで、まあ、今年からですね建築学科にこの4月から、
はい、
あの実はその景観建築学科就任という予定というところで、あの諏訪先生に来ていただいて、はい、でそれで今準備をしていただいているところです。
はい、で諏訪先生ね、はい、今も、教授として教えてらっしゃるんですよね。
はい、はい、今あの学生さんのですね住宅の課題と庭をこう一体的に設計するというふうな、まさにその景観建築的な課題があるんですけれども、はい、もうそういう課題に参加させていただいて、それであの建築物の設計、それから、そのまあサイトプランニング、敷地計画というんですけれども、その敷地全体をどういうふうに利用していくかということ、それからその中での庭の計画デザイン、そういうところをあの指導させていただいております。
そうですか。はい、あの諏訪先生のその経歴というのを簡単に教えてもらってもよろしいですか。
は
い、
私はですね、実はあの奈良の出身でして、
はい、
奈良のだいぶ南の方なんですけれども。吉野というところがありましてですね、ご存知ですか、
桜の綺麗なところ、はい、
そうです、そうです、そちらの植木屋の息子としてですね、
はい、
生まれまして、もう幼少の時からこうあの生垣の刈り込みやったり、
へ、
それから小学校4年生の時にはあの前の大阪万博があったんですけど、そちらに松の木を植えに行ったりとか小学校4年生の時してました。
すごい。
まあ、そういう形であの植木屋として育ってきたんですけれども、 もうその植木屋からそのランドスケープアーキテクチャ、まあ、いわゆる景観建築という日本語で訳していいと思うんですけども、はい、そういうことの勉強をしたくてですね、大学でそういうことを学び、そこからあの会社にですね入って、そういうランドスケープアーキテクチャ、いわゆるその今回の新設される学科の景観建築というふうに、まあ、これはあのどう日本語訳するかというのはいろいろなあの考え方があるんですけれども、はい、本当にランドスケープアーキテクチャという言葉をもうそのまま日本語に訳すと、
はい、
景観プラス建築ということになりますので、まあ、そういう仕事に就かせていただきまして、
はい、
でまあ、分かりやすい例で言いますとですね、あの梅田スカイビルはご存知ですかね。
もちろん何回も言ってます。
あの梅田のこう、はい、鳥居像 の、あの建物でして、
その2つの建物があって、それをつないでるのが空中庭園なんですよね。
空中庭園なんです、はい、要するに空中に庭が浮かんでる、2つのビルのをあの空中庭園がつなぐんですけれども、その最初は下に降りてるものがですね、
はい、
ずっとクレーンで吊り上げられていくっていう、そういうあのすごいドラマチックなあの建設工事だったんですけれどもね、まあ、そういうところでもテレビなんかにもかなりあの収録されて放映されたりしていたんですけれども、うん、まあ、そういう中でそういう空中庭園の企画をしたり、うん、その中にも都市の中に自然空間を作ろうということで、地上部には里山を表すようなあの公園的な空間であったり、はい、それから人工地盤上にあの本当にこうあの自然の山のような、そういうふうな空間を作ったりしてるんですね。まあ、そういう仕事をあの、そこの会社のですね、担当者として、
はい、
携わらせていただきました。
はあ、そうなんですね。そして、そこから、ま、あの学生に教えるというお立場も。
そうですね、はい、あの自分自身がこうそういう、ランドスケープアーキテクチャーという、まあ、景観建築を勉強していくっていう中で、はい、一緒に勉強 してくれる人たちと、うん、あのそういう新しい分野を作っていこうということで、はい、いろんなことにチャレンジをしてきました。
はあ、そうですか、はい、この景観建築 その魅力っていうのは、はい、どういうところにあると思いますか。
やっぱりこうあの今の時代に求められているものというのがあると思うんですね、はい、先ほどもおっしゃったように昔はその建物単体であるとかお庭一つずつ別々にデザインしていたと思うんですけれども、はい、今は環境の時代で、建物とそういう庭とかそれから水辺とか、
はい、
それから遠くの景色であるとかそういうものを一体的にやっぱりデザインしていく、それで美しい街並みを作ったり美しい都市を作る、
いやもう街づくりですもんね、はい、もう大きく考えたらもう都市計画になっていくっていう、
は
い、
だから日本の街って本当に綺麗だったのかなみたいなことを考えた時に、はい、やっぱりその綺麗な街に住めることっていうのは本当の意味での幸せじゃないかなというふうに思ってまして、
あの環境って大事やと思います。
そうですよね、うん、でそういうあのみんなが住む街が美しくなる、そういうことに、はい、こう自分のエネルギーを費やしてデザイン力をつぎ込んで、それで素晴らしい街を作ったり素晴らしいこう建物を作ったり、それから個人 あの生活でいうと美しい建築と庭を一体的に作って、そういうあのみんなが幸せになってほしいな、そう思うようなデザインをするっていうことが景観建築の、まあ、一番のこう社会的役割であり、また魅力の一つじゃないかなと思います。
なるほど。あの柳沢先生、あの、ね、はい、これまでの建築学科と、共通するところ、それから違うところっていうのはちょっと教えてもらっていいですか。
はい、あの共通するところはですね、あのやはりあの上甲子園キャンパス、すごいあの実は校舎、
はい、
あの甲子園会館というすごいあの登録有形文化財に登録されている建物がございます、はい、であとあのその周りのすごいあの綺麗なお庭がございます。それ自体が、はい、あの生きた教科書としてあの使うことができるというのが両学科の特徴です。であとあの、はい、一人一台専用の畳一畳分 の、はい、あの製図机とパソコンをご用意させていただきます。あとあの全授業時間の半分以上がやはり演習になっておりまして、でそれで少人数で教員と密に対話しながらあの演習をあの展開することができるということです。であとあのフィールドワークと言いまして、あの実際 の、 あの現場であるとか、まあそういったあの建物 とか庭とかをですね実際自分たち見に行こうという授業も、まあ、共通要素としてはいやらせていただきます。
はい。
で違いはですね、まあ、やはりあの建築学科の方は、まあ、建築にあの重点を置いた演習をやっていきます。
はい。
で、まあ、半期3課題年間6課題の課題をやっていきます。
はい。
であとはあのやはりユネスコ UIA 対応というところであのグローバルな社会に貢献できる人材を育成するというところを狙っていきます。で、あの景観建築学科の方はですね、まあ、自然と、まあ、共生する社会というところの、まあ、そこで貢献できる人材を、うん、まあ、育成していけたらなと考えておりまして、で、まあ、やはり建築単体ではなくて、まあ、その周りの、まあ、緑の空間をデザインする。であとあの景観映像情報技術というのがあの最近すごくあの発達しておりまして、まあ、その辺 の、 あの映像情報の技術も駆使したあのデザインができる人材も、まあ、そちらであの育成しようと考えております。
あ、なるほど。まあ、少し、まあ、共通するところとそれから少しあの違う部分と、はい、こう選択肢ができるのはいいですね。これから建築を学びたいという方にとってはね。ではあの最後にこの、景観建築学科に期待するところを、先生方お一人ずつに、一言いただきたいんですが、じゃあ諏訪先生お願いします。
景観建築学科はあのいわゆるその欧米型のデザイン教育をやっぱりこう建築学科とともに、展開していくということがすごくやっぱり大事なことで、それでこれまでになかったような建築であったり街であったりそういうものをこう作り出していけるデザイナーを生み出していきたいとそう思ってます。
はい、はい、柳沢先生は。
はい、やはりあの日本の街ですね、街都市をやっぱりもう少しでも美しくしていきたいと思いますし、でやはりそこからあの新しい建築や都市の文化が生まれてくることもあの期待しておりますし、まあ、それを実現する人材がですね、まあ、向こう側からあのたくさんあの育っていっていただけたらなと思っております。
わかりました。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
向川女子大学ラジオ向女ラジオ、今夜は文部科学省に設置届出予定の向川女子大学建築学部景観建築学科に就任予定曽和春吉教授と向川女子大学生活環境学部建築学科の柳沢和彦教授をお迎えしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
FMO から塩田恵美がお送りしてきました向川女子大学ラジオ向女ラジオ、今夜は曽和先生とね柳沢先生にお越しいただいたんですけれども、ぜひ来てもらいたい甲子園会館、本当に素晴らしい建物 で建築スタジオもね、この建築学科 の学生たちがこう学び屋として使っているこのスタジオもね本当に素晴らしいので、まあ、見てもらいたいなっていう気持ちでいっぱいですね。このいい建物を見ると、まあ、そのね景色込みでですけれども、本当に私は豊かな気持ちになるので建築大好きですね。さて次回は向川女子大学音楽学部器楽学科卒業キャスター MC として活躍する金谷真理乃さんをお迎えする予定です。向川女子大学の最新情報はホームページをチェックしてください。検索サイトで向川女子大学または向女と入力するとすぐにヒットします。また FMO の番組ページでこの向川女子大学ラジオ向女ラジオのポッドキャストを配信中です。番組ツイッターには収録風景などの写真もアップしています。アカウントは小文字で向女ラジオです。ぜひツイッターもフォローしてくださいね。ここでプレゼントのお知らせです。今月は続読む向女ラジオと読む向女ラジオの2冊、そして向川女子大学のマスコットキャラクターラビーのぬいぐるみキーホルダーとラビーのメモ帳をセットにして10名様にプレゼントです。プレゼントをご希望の方は FMO のホームページからリクエストをクリック、そこから向川女子大学ラジオ向女ラジオをセレクトし番組の感想などを添えてお送りください。エントリーの締め切りは今日の番組放送終了後までとなっています。たくさんのエントリーお待ちしています。向川女子大学ラジオ向女ラジオ、 この時間のお相手は塩田恵美でした。